Dental, Dental Cafe. Cafe. On 76.9 FM. Dental Cafe. Cafe. Cafe.
毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は3月5日、はい、サンゴの日、はい、
サンゴの日、
はい、はい、だそうです。
あの海のサンゴね。
海のサンゴ。
でも海のサンゴじゃなくて、あのあれでしょう、あれにしましょう。
産後ですか。
出産後の産後。
出産後の産後。
うん、産後。はい、昔、はい、ほら、子供を産むと、はい、歯が、
あ、うん、
って言うじゃない。
言われてましたね。なんかカルシウムを取られて。
うん、そうそうそう、あの、未だにもうそれはないとは思うんだけど、うん、まさかそういうふうに思ってる人がもしいたら嫌だなと思って言うんですけど、
はい、
絶対ありえないですからね。あの、うん、もう完全にこの口の中に生えてしまった歯のカルシウムが吸収されて、
うん、
ってことは絶対ないので、だから全くあの、はい、
そんなことはないんです。
絶対ないですだってもしそんなんで溶けたら大変な話だもん。
あ、例えば、うん、あの骨粗しょう症ってあるじゃないですか。あれはあのその原理で歯も骨
歯のカルシウムが、抜けることは絶対ないです。
力込めて言いました、ね、
絶対ありえないです。
あ、
それはないの で、でただじゃあ骨粗しょう症の、はい、なんでそのカルシウム分が、はい、そういうふうになるかっていうと、骨の代謝が穏やかになりすぎるからなんですよ。骨の代謝っていうのは、うん、骨っていうのは常に新しく骨を作るのと、
うん、
古くなった骨を食べちゃうというか吸収するのが交互に行われてるんですよ。
うん、
それは常に、
うん。
皮膚もそうでしょ、
はい、
皮膚も下からどんどん新しい皮膚が出て上から落ちてい くでしょ、
はい、
骨も、はい、骨の外側にね、新しく骨を作る細胞と、
うん、
その古くなったって言ったらいいんだけど、骨を吸収してしまう細胞と2種類いるんですよ。
うん、
それのバランスがきちっとされてて、
うん、
いいサイクルでなってれば骨粗しょう症にならないわけでしょ。
う
ん、それが骨をたくさん作る細胞と骨をたくさん吸収する細胞のバランスが崩れちゃうとそうなっちゃうわけですよ。
あ、
それとあとはカルシウム、要するに、ね、いくら骨作りたくても、うん、
はい、
栄養がなかったらさ作れないじゃない、
はいはい、
で栄養もカルシウムだけあればいいわけじゃなくて、ビタミンが一緒にないと骨にならないわけだから、
うん、
その栄養のバランスも大事になってくるわけですよ。
うん、
それと、
うん、
あと例えば、運動して、基本的に体って、
うん、
あの人間の体ってなんていうかな、ルーズというか、あの怠け者というか、
はい、
例えば動かなければ骨はどんどん痩せるし、
うん、
筋肉も痩せるじゃない、
はい、
それと同じで、
うん、
例えば歩かなければ、
うん、
どんどんどんど
ん
そうなるよね。
うん、そうですね。
でそれは骨も一緒で、
うん、
だから歩く、足に刺激を与える、
うん、
骨に刺激を与える、
うん、
っていうことが骨を強くすることにもつながるわけですよ。
ああ、よくなんかこう刺激があると骨が強くなるっていうのは、
うん、
そういうことなんですね。
うん、だからそういうこともあるし、
うん、
だから特に産後にこだわらないけど、
うん、
子供さんを産んだ後っていうのは、
うん、
まあいろいろ大変だとは思うんだけど、
うん
ね、おっぱいもあるだろうし、
うん、
自分だって睡眠時間もすごい少なくなったりするし、
うん、
あといろんな意味でのストレスもあるだろうし、
うん、
特に何第一子だといろんな ね、
うんうん、そうですよね、
不安もあるだろうし、
うん、
だからそういうのも含めていろんな不具合が生じやすいけど、
うん、
そういう時って結構だから例えば妊娠性の歯肉炎っていうのが、例えば母子手帳をもらった時にいろいろ検診行くじゃない、
はい、
そうするとそういうことを言われたらば、産後にその妊娠性の歯肉炎が産後でゼロになってくれればいいんですよ。
うん、
ね、産後なんだから、
うんうん、
妊娠してないんで終わったんだから、
うん、
だけど中にはその産後にその妊娠性の歯肉炎から歯周炎になる方もいるわけですよ。だそれがもったいないので、
うんうん、
だそこも気をつけてほしいよね。
あ、つまり、
うん、
あれですね、 忙しすぎて、ね、時間、自分の時間がなくなりますもんね。
ね、
だから大変だ
よ、ね、お母さんね。
そうですよね、うん、そういうことで自分の歯のケアまではいかない、手が、
うん、
気が回らないとか、
そうと思う。でもって、
ね、うん、
子供さんは例えば1歳児検診とかってあるから、ね、
うん、
連れてくじゃない、保健センターとか、
うん、
あるいは歯科医に連れてったり、うん、でも自分をっていうのはなかなかないじゃない。ちっちゃい子いるからだとかさ、気にして
3ヶ月のメンテナンスも行けなくなりますもんね。そうそう
そうそう、子供さんいるからね。
そうですよね。
でもいや今、うん、そんなことないと思うんだよね。例えば、うん、ちっちゃい子いるからって言って、いやうちでは治療とかね、受診できませんよなんていう、うん、病院は絶対ないでしょ。
うん、そうですよね、うん、
だから
一緒に連れてって、そう、一緒に連れてっていうことも可能ですもんね。そうそう、
いや全然一緒に連れてっていいと思いますよ、
うんうん、
例えば抱っこしながらだってできるわけじゃないですか、
うんうん、
ただ抱っこしながらじゃできない処置もあるわけよ、
うん、
ね、でもそれは行ってみないと分かんないじゃない。
そうですよね、
うん、でその時はやっぱり誰かに預けてもらわなくちゃないとか、
うん、
あとは中にはスタッフの方が抱っこしててくれる場合だってないわけじゃないと思うし、
そうですよね、
うん
うん、
うちでもだってそういうちっちゃい子を抱っこしてるスタッフいたりするし、
うんうんうん、
だから、うん、あんまりそういうの気にしないで、もしどうしても気になるんだったらまず電話で問い合わせして、
うん、
今何ヶ月の子供がいて、
うん、
って言えば、まさかそこでね、
うん、
ああそうですか、ダメですねとは言う歯医者さんまず一つもないと思うよ。
う
ん、だから産後も大事にしてほしいですよね。
そうですね、赤ちゃんの方ばっかり気になりますけど、うんうん、
それはわかるけど、特にほら自分がさ、うん、自分がこれだけ虫歯になって大変だったからこの子だけはなんとかっていう気持ちはわかるけど、
うんうん、
でもお母さんが虫歯にならないっていうか、虫歯をちゃんと治して虫歯にならないような口腔内の環境にしておけば、子供さんはね黙ってても虫歯にならないよ。
そうですよね、
うん、
チューとかしできるし、
そう、
そういうことですよね。
そういうこと、
そういうことですよね。
そういうスキンシップ大事だしね、
うん
うん、だって虫歯にならないようにするためにチューしないとかさ、
うん、
それっておかしくないって、
うん、まずは自分が健康で、
そう、
それでってことですよね。
そう思います。
はい、
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。